祈ります。主イエスを死人のうちからよみがえらせてくださった誠の命の神よ、復活祭の朝、私たちを身元に呼び集め、死に対する命の勝利、憎しみに対する愛の勝利、偽りに対する真実の勝利、闇に対する光の勝利を共に居合わせてくださいます恵みを心から感謝いたします。どうか私たちを今新たにしてくださいますように。神よ、イースターを共に祝いながらも、私たちの心には依然として大きな悩みがあることをあなたはご存知です。この世は相変わらず問題に満ち、暗闇が支配しているように見えますし、特にパレスチナではイスラエル軍の侵攻と相次ぐ自爆テロによって和平が重大な危機に直面しています。混乱の続くアフガニスタンでは大地震が人々の苦しみに追い打ちをかけています。その他、どれほど多くの偽りと憎しみと死が私たちのこの世界を支配していることでしょうか。そのことを思いますとき、私たちの心は暗くなります。主よ、憐れんでください。しかし、このような暗闇の中でこそ主イエスにおける死への勝利、憎しみへの勝利、真実の勝利、光の勝利を信じることができますように。投げやりにならず、希望を失わず、なすべき技に励むことができますように、私たちを助けてください。混迷を極めている私たちの国を、どうかあなたが助けてください。私たちの国が志の高い国となることができますように。武力や経済力によらず、正義と公平によって本当に世界の平和に貢献する国となることができますように、あなたの導きを切に祈ります。神様、教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちのために祈ります。特に重症のとこにある黒髪兄弟と見取る夫人を顧み、このような苦しみの中でも主イエスの復活を共に祝うことができますようにお支えください。今日の礼拝で洗礼をお受けになるお二人に豊かな恵みを与え、その後共に守る聖餐式を祝福してくださいますように祈ります。ご高齢の方々や体調を崩しているとも、人生の問題に苦しんでいるとも、これらの方々に特にあなたによる平安と希望をお与えくださいますように。真理を求めている友にはあなたの光を、そして旅行中の友には旅路の安全をお与えください。事情でしばらく教会から遠ざかっている友を顧みてください。 今日のこの礼拝にはスイスからのお客様をお迎えしています。どうかその姉妹の上に、そしてスイスの教会の上に、あなたの恵みと祝福がこのイースターにあたって特に豊かでありますように祈ります。また礼拝の後、教会学校の愛する子どもたちとイースターの喜びを共にする催しを計画しておりますが、どうかこの時を守って大きな喜びを私たちにお与えください。この町に住む市民の方々もこれに参加することができ、あなたの恵みと祝福に預かることができますように心から祈ります。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、私たちに新たな希望と喜びを与えてくださいますように、感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。私たちは今朝のこの礼拝でヨハネによる福音書の20章の11節以下を読みました。ヨハネの福音書というのは、私の理解するところでは私たちに愛を教えてくれている、そういう書物だと思います。単に教えてるばかりではありません。愛について語ることによって読む私たちをも生かしてくれる、そういう書物だと思います。で、今日の箇所は復活の朝早く、マグダラのマリアがイエスの墓へ行って、その墓の外で経験したことを記しておりますけれども、これはよく読んでみますと、私たちを生かすのは愛であるという、そういう証言に他なりません。皆さんも多分同じだろうと思いますが、私は最近心の中でよく先に天に召されていった人々に向かって呼びかけることがあります。それは父や母、姉といった家族であったり、あるいは教会の懐かしい仲間であったり、あるいは私の親しかった友人であったりするわけですけれども、そういう人々の名前を呼んで語りかけます。自分が年を取ったっていう印でしょうか。よくそういうことがあります。で、その人たちは大抵何も言いませんが、微笑みを浮かべています。私の記憶に残っているのは、多分、その人たちのとの間でも仲違いがあったり嫌なこともあったに違いないと思うんですけれども、私の記憶に残っているのは、その人たちの愛だけです。パウロは第一コリントの13章に、有名な愛の賛歌の中に、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である、そう言っていますけれども、私は本当にその通りだとこの頃ますますそう思います。で、マリアも死んだイエスとの間でそのような交流をしていたのではなかったでしょうか。墓の前で泣いているマリア、涙を流しながら、私の主が取り去られましたと訴えているマリア、 なぜ泣いているのかと問いかけてくれた人がイエスだとはまだわからないで混乱しているマリア、そして最後に温かくマリアって呼びかけられた時に一瞬でそれがイエスであることを悟って振り向いてラボに、そう応答したマリア。でこの経過は復活という出来事の理知的な説明ではありません。このマリアという人は、マグダラのマリアという人はイエスの弟子ですけれども、重い過去を持っていました。それについてはいろいろな伝説があります。福音書の中には7つの悪霊に疲れていたことがあると簡単にそう書いてありますけれども、いろいろ人生上の悩みを持っていた人でしょう。その人がイエスに出会った。でそのマリアがイエスとの間に、今彼が死んだ後でも人格的な交流をしている。イエスがどんなに真実に群衆を、弟子たちを、そしてマリアを愛してくださったか、その記憶が圧倒的な力で彼女に迫ります。そしてマリアは新しい命に満たされる。私たちを生かすのは愛であるという、こういう人生の真実を誠に美しい証言の形でこの箇所は私たちに語っています。ヨハネの福音書は私たちに愛を教えていると最初に言いました。ヨハネの福音書を最初の方からずっと読んでみて、本当にそういう思いがいたします。第一章は初めに言葉があったっていうところから始まるあの章ですけれども、あの三節には万物は言葉によってなったと書いてあります。創造の叙述です。天地創造の叙述です。しかしその言葉というのは愛と同じではないでしょうか。天地万物が作られたのは神の愛によっている。そして14節には言葉は肉となって私たちの間に宿られたというのの受肉の真理が述べられてありますけれども、これも神の愛を告げ知らせている言葉だと思います。でそこからこの福音書は始まっている。でその愛の最高の表現が3章の16節に出てきます。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。そして十字架の死が迫ってきたときにイエスは、これは13章ですけれども、世にある弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたとあります。そして弟子たちの汚い足を洗っておやりになった。でそれからその13章の終わりの方に34節に、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいという新しい掟をお与えになりました。愛はヨハネ福音書をまるで背骨のように貫いています。そしてこの愛というのは命です。でこの福音書では愛と復活と命は一つです。お互いに分かたれることはありません。ロシアの文豪ドストエフスキーという人はことのほかヨハネ福音書を愛したと言われています。でそれは理由のないことではない。彼がどんなにこのヨハネ福音書を愛したか、 それは彼の作品を読めばよくわかります。例えば罪と罰という作品がありますけれども、この中で彼は決定的な場面でヨハネ福音書を引用します。あの罪と罰という話は、貧しい学生のラスコーリニコフという人の話なんですけれども、彼は自分のように才能のある若者が極めて貧しい、学士もろくにない、それに比べて何の将来性もないような金貸しのおばあさんがたくさんのお金を持っている、これは不合理だと、そういう思い上がった気持ちからそのおばあさんを殺してお金を奪います。さすがに両親に咎められて、そのお金を使うこともできないでいる間に、無垢な娼婦ソーニャという女性に出会います。一家の苦しみを一身に背負って、そういう仕事をしてたくさんの兄弟たちを支え、両親を支えている、絶望的な状況の中でも清らかさを失わない素晴らしい女性ですが、このソーニャと出会って彼女の部屋を訪れた時に、この人にヨハネ福音書の11章、あのラザロの復活の場面を読んでほしいと言って読んでもらう、その場面が感であります。でヨハネ福音書の11章にそのラザロの復活の話があるわけでありますけれども、その21節からあと189ページ、そこを念のために読んでみたいと思います。この話はご存知のように、マルタという、福音書の中でよく知られた女性ですけれども、マルタとマリアという姉妹でありまして、その、弟のラザロが死んだ、そして墓に葬られてすでに4日も経っていた、そこへイエスが行かれるという話ですね。で、その十一章の21節以下にこう書いてあります。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟が復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。で、そういうふうに書いてありまして、それから少し飛ばしますが、32節から36節までにはこういう言葉が出てまいります。マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て 心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧ください。と言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか。で、こういう場面をソーニャはラスコーリニコフのために読むのです。小沼文彦さんという人がドストエフスキーの全集を全部お一人で訳されましたけれども、その小沼役でそこのところを読んでみますと、ソーニャはいかにも苦しそうに息をついで、一語一語はっきりと力を込めて読み上げた。そうなっています。読んでるうちにソーニャは自分でも深く感動したと見える。続けて引用いたしますと、ろうそくの燃えさしはこの永遠の書物を読むためにこのみすぼらしい部屋で不思議なことから顔を合わせた殺人者とインバイフの姿をぼんやり照らしていた。で、この場面は疑いもなくこの罪と罰という作品の核心だと思います。核心部分だと思います。そしてそのことによって場面が急展開していきます。ラスコーリニコフはそのソーニャの前に自分がいかに恐ろしい犯罪を犯したかということを告白します。ソーニャはこれから町の広場に行って大地に接吻しなさい、そしてあのおばあさんを殺したのは自分であるということをみんなの前に告白しなさいと、そう勧めます。言われた通りに彼は広場に行って罪の告白をいたします。そして捕らえられて裁判にかけられてシベリアの流刑地に送られます。幸い死刑にはなりませんでした。シベリアの流刑地、地の果てです。そこへ彼が送られる。ところがソーニャは彼と一緒にシベリアまで行くんです。で、不思議なことにこの人は行く先々で全ての人に頼られ信頼され愛されます。ラスコーニコフはなかなか心は開きませんでしたけれども、最後にそういう場面が訪れます。シベリアで流刑地で数年を過ごした後で、復活祭過ぎのある朝ですけれども、私は今日の説教の題に復活の朝という題をつけました。復活祭過ぎのある朝ですが、青白く痩せ細った二人が大きな川のほとりで腰を下ろしていた、そういう場面が出てきます。物も言わずに二人で黙って腰を下ろしていた。突然何かがラスコーリニコフは激しく動かしたと見えまして、彼は泣きながらソーニャの膝を抱きしめます。ソーニャという人の無視、全く自分勝手なところのない無視の愛がついに彼を変えるんですね。で、 小沼役でそこのところを引用しますと、二人の顔には新しい未来への曙光、あけぼのの光です。新しい未来への曙光、新生活への完全な復活の曙光が既に輝いていた。彼らを復活させたのは愛であった。そうドストエフスキーは書いています。続けて読みますと、二人は辛抱して待とうと決心した。彼らにはまだ7年の歳月が残されていた。これから7年、地の果てのようなところで過ごさなければいけない。7年というのは、あの厳しい恐ろしい冬が7回来るということです。そこをくぐり抜けなければならない。二人は辛抱して待とうと決心した。彼らにはまだ7年の歳月が残されていた。その時までにはどれほどの耐え難い苦しみが待ち受けていることだろう。しかしながら彼はよみがえったのである、そう言います。愛が彼らを復活させた。で、これは理知的な説明を加えることはなかなか困難でありますけれども、私たちの人生においてしばしば心の深いところで受け止めることができる真実です。主イエスの愛はマグダラのマリアを復活させました。一旦は逃げ去った弟子たちを復活させました。三度イエスのことなんか知らないと言って否認したあのペテロを復活させました。で、そのイエスの愛がソーニャを動かして、あの殺人者ラスコーリニコフを復活させ、そして私たちすべてのものを復活させます。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。イエスはそう言われました。復活の主は私たちのたとえ死ぬべき命であっても与えられた一日一日を信仰において全うするように命を与えます。このことを信じるかとイエスは問われます。私たちはこの問いを心の深いところで受け止めなければなりません。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。このことを信じるか、祈ります。神様、あなたは復活であり命でいらっしゃいます。主イエスはあの十字架と復活においてそのことを私たちにはっきりとお示しくださいました。それを信じることができますように。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の323番の1節から3節までを歌います。